熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ9月スタートいたしました、はい、ちょっと気温的にはまだまだ夏が残っているなという感じがするんですけれども、うん、空は少しずつ秋めいてきて、
そうやね、まあまあ、もう我々はまあ自然には勝てへんから、自然に順応して生きていかなしゃあないかな。
なんかでもこの気温10月ぐらいまでは続くって、ね、
う
ん、
だけど、まあまあそれはもうしゃあないよ、そういうのも合わせて生きていかな、うん、
塾長夏体調は大丈夫でした？ずっと快調でした？
いや別にちょっとエアコン効きすぎて風邪気味なとかあったけど、うん、まあ暑いのはしゃあないかな、
ね、なんかでもしゃあないっていうのをちょっとなんか超えちゃったぐらいな、もう35度以上が当たり前の毎日がね、うん、本当に続いていて、もうなんか地方によってはもう40度近いところ、まあ、京都もですけどね、うん、あって、
まあ、自然相手やからね、うん、合わせて生きてからしゃあない。
そうね、これから学校は運動会シーズンになるので、こう外でのねグラウンドでの練習も増えてくると思うんですけれども、本当に熱中症には皆さん十分に気をつけていただきたいなって本当ですよ思います。さあそしてそんな中9月4日昨日ですね、もう我々が何回もお知らせしております、はい、ジャポン宝くじ抽選会が行われました、
はい、
厳正な抽選を行った上に当選の方が決まったわけなんですけれども、はい、まあ、なんか毎回盛り上がって、
ね、
そうみんな一生懸命引いて、
そうです、
はい、という感じなんですけれども、当選者の発表は来週9月10日水曜日、賞金の引き換えは9月26日金曜日、27日土曜日、 KBS 京都の特設会場、こちらで行われます。皆さん気をつけてお越しください。さあそして9月半ばぐらいには、もうね間髪入れず年末ジャポン宝くじの抽選の応募もスタートするということで、
ね、うん、これまあうちの会社だけやってるしね、他も管理会社とか協力してね、うん、入ってくれたら皆さん喜んでもらえると思うけどね。
ねえ本当ですよね、
うん、だからそのベルビークラブっていうのをもっと広げていきたいんです
よ、うん、はいはいはいはい、はい、
他の管理会社の人もね、うん、参加してもら
った
ら、まあいくらかの負担はしてもらうんだけども、
そのベルビークラブが何ぞやって今思われている方もいらっしゃると思うんですけど、どういう こう集合体って感じになるんですか？
うちの入居者の皆さん、うん、ベルビークラブっていうのクラブに入ってるんですけどね、そこは大体、はい、こういうチャポンやったりとか、あげちゃうベルディやったりとか、いろんな企画を奥野君がやってくれてるんだけどね、
うんうんうん、
まあまあそういうのをもっと広げていって、まあ、うちの会社だけしかやってへんしね、今ほとんどのとこはやってないんで、まあこれから管理会社に呼びかけてですね、ベルビークラブに入っていただいたらどうですかっていうのをやろうかなと思って。
いいですね、管理会社に、ね、いろいろとこうたくさん集まってきて、それでやったらね、うん、それはそれで盛り上がります、
まあ、また増えてきたらね、まあ多少の負担はいるやけど、それも知れてるんで、
はい、
まあね、金額をもっと上げていきたいし、目標1億を目指して、
はい、ね、今ラジオを聞きの方で管理会社の方いらっしゃいましたら、
ね、
はい、ぜひ長英さんに一度
問い合わせ
いただければと思います、
はい
は
い、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
超A や超A通信。 このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。以前番組でも出てきましたが、家具家電付きの物件を長英さんではご提案されています。今回は塾長に家具家電付きの賃貸について伺ってみたいと思います。まあ、この家具家電付きという話は塾長もね何回かおっしゃられてますが、割とこう海外ではスタンダードなんですよね。
いや、まあ家具付いてるのは普通なんやけどね。
ね、なんで日本ってつかないんだろう。そうやって考えたら、
まあまあね、家具ついた方が楽やしね。あの引っ越しにいらんお金必要ないし。
あれ、なんですか、最初からもうこう何にもガランとしたもので貸すっていうのがこう、
な
んてい
うの、できるだけあの昔はね、できるだけつけないというね、蛍光灯から電気から全部つけないと。さあ、後の管理が面倒くさいから皆さんやらないんですけどね。
もう塾長、さまざまな国に行かれてますけれども、ほとんどの普通外国は皆さんもう家具家電付き。
そうだね、家具家電せめてまあね、そういう簡単な、まあ、茶碗とか箸までは必要ないと思うんだけどね。それはまあ自分で購入されたらいいと思うけど、まあ、引っ越しがかなもね。で終わった後また運ばないでしょ。あれ引っ越し代と勘定したら相当お金かかります、
はい、
それやったらもう初めからついてて、例えばリースでもええから置いてあった方が、古くないと持って帰ってもしゃあないし、
そう、処分するのにもお金がかかる、
かかるし、だからできるだけ、まあ、これからはそういう状況になっていくと思うんで、まあ、リクエストはただ一応買う金はうちでリースでつけてるようにしてるんですけどね。
そうですよね、はい。この家具家電付きのメリットデメリット、まあ今お話もありましたが、いろいろあると思うんですけれども、まあ、メリットデメリットを改めて教えてください。
ついてるっていうのはメリットとしてはまあ非常に便利やっていうね、で買う必要もないし、いらん、当初借りるのもお金が少しでも少なくいけると、ただ自分の好みのもんがないかもしれん。こだわりの人はね、カーテンの色とか、家具がこんな家具がいいとかね、ベッドがこんなのがいいとか、そういう風をうまいこといかないっていうね。ただしまあそこに永住する人は少ないんで、学生さんの場合はまあ4年ぐらいしかいないんでね、まあ短期的にやったらもうあんまりそんなん言わずに、ただ住むという住む言うてもね、ずっとそこにいないでしょ。1日の1夜ね、3分の2は外で出てるから、あと寝る時とまあちょっと休憩、土曜日日曜日ぐらいしかいないんで、まあその自分の好みのものが買えないというところがデメリットだと思うんですね。あとはもうメリットばっかりですね。
今ねおっしゃったように学生さんでありますとか、あとは単身赴任の方とか、転勤の多いお仕事の方とかは本当にもうこう動くたんびにね、物が降ったり増えたり減ったりこうね、いろいろ大変だと思いますので、もうこういうのを利用するのが一番いいんじゃないかなと思うんですけれども。
そうやね、まあ、オーナーさんに、オーナーさんが買う必要とまあお金かかるんで、それ専門の業者がいますので、
はい、
それをリースで借りられたら、オーナーさんの負担は全くないんで、リース会社から出してくれるんで、そのリース料として、まあ、月々ね、まあそんな何枚もいりませんから、数千円ですから、
それぐらい何点セットとかなんですよね、長英さんは。
そう、あれまあ数千円にしたら年間まあ4000円やったら年間5万ぐらいからね、4年行っても20万でしょ、長野もそれで20万で足らん
もんね。足りない、ね、テレビと冷蔵庫買ったらもう、
そうでしょ。で あとまた箱番なんですよ。
いや、そう、
引っ越しの時に、そ
う、次のところに置けるかどうかも分からない。
引っ越し代もやっぱり10万とかね、20万とかいりません。それ勘定したらまあ借りといた方がね、まあ、毎月1万円もかかりませんので5000円前後やと思うんでね、高くてもそれぐらいやったら、まあ借りとかあったらずっと非常に便利なんでいいと思いますけどね、僕は。
はい、長英さんはそのベルビーとかね、長英のウェブからも確認できますよね。そうそうそう、そのレンタルシステムは、ね、は
い
は
い、入れていただいたら準備しますもん、
はいはいはい。さあ、そして所有物件の方でも家具家電付きの部屋を、まあ、少しずつ増やしている状況なんですか。
そうやね、まあ、それは入られる方のリクエストによって買いますから、最初からつけるって、うちでつけるとそれ建物管理しないでしょ、それ出ていかったと古くなってきたらまだ修理もしないし、だから入られる方が一応全部リース専門会社にお願いして置かれる場合はこれを置こうと、 まあ、選んでいただいて、そういう形にしてるんですけど、うちでは自分のところでは置かない。
あの借りる方の、ね、心配の中に、そのリースされるものはちょっとこう古いものだったりするんじゃないかみたいな心配とかあるんじゃないかと思うんですが、
そんなね、まあ、思うようにええデザインのものね、は置けないですけども、だけどそんなひどいものを置いてたらお金払うの嫌でしょ。だからまあ普通のやつですよ、ごく普通の、
うんうん、まあ、あの本当ちゃんと使いますよっていう感じのもの。
それは問題ないですよ、
うん、でも絶対これはね、本当あの私も短期で借りるんだったら絶対利用するなと思うんですけれども、日本はこういった考えが今後はもう浸透していきますかね。
いや、僕はもうそう、うん、そうすべきやと思ってるんで、うん、他の管理会社がどういうふうにされてるか僕は知りませんけどね。宮野さん多分単独でやられてるけど、そんなやられてるとこ多分ないと思うんですよ。だからうちらの会社は、まあ、逃げ出サービスの一環としてやってるだけで、だから、まあ、貼った方が僕は便利だと思うんだけどね。
めちゃくちゃ楽、まあ、物価もね今高いじゃないですか。
そう、
少しずつ物の値段も上がっているので、まあね、初期の出費を抑えたいという方、
それは対決的に引っ越し屋さん準備するだけでも大変ですよ。なかなかないからね最近。
そうそう、なんか自分でやられる方も多いんでしょ、トラック借りてきて。
だからそのまま出たらいいだけのことやから、
うん、
あとはもうそのリースしたとか持って帰りますから。
まあ、あれですもんね、壊れたらまた取り替えてくれたり、そういう保証もあるってことですよね。
はいはいはい、
あの本当長英さんのホームページ見たんですけど、何でも割と貸してくれるんですよ。でも今ね、本当
いや何でも貸します。
そう、それと、まあ、ほらあの100均とかでいろいろ揃えたら、まあ、あっという間に
そう、
ね、低価格で揃えることができますので、
そうそう、まあ、できるだけね、こだわってる人は知りませんよ。それ住むっていうことに関してはそんなにこだわる必要もないし、
まあ、だって家具家電、家電はこだわるったって色ぐらいでしょ大体。だってまあ家具はそりゃちょっとなんかあるかもしれないけど、
いやそうやけど、まあそんなに気にする必要はないと僕は思うけどね。入る人があくまでも部屋も借りるんで、中も全部借りといて、無駄な経費、その自分で所有しないというね、そういうふうにされた方がね、いいと僕は思いますけどね。
まあ、秋に向けてね、いろいろと移動がある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、もしあの家具家電付きレンタルしたいなどありましたら、長英さんの方にお問い合わせをいただければ、
はい
はい、対応できるということで、
準備します、
はい、どんな賃貸でもそのレンタルを置くことできるんですよね。
はい、できます、
はい、ということですので、はい、あのぜひお問い合わせいただければと思います。
はい、
今週は塾長に家具家電付きの賃貸についてお伺いしました。
はい、
それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね、ファンキーモンキーベイビーズのあと一つをお願いします。
は
い、
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りはラジオネーム高橋さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。先日神戸で起きた事件でも思ったのですが、オートロックって簡単にすり抜けてあまり意味がないですよね。長英さんでの防犯取り組みについて教えていただきたいです。よろしくお願いいたします、というお便りです。ありましたね。
いや、もうあれはね、もうどうしようもないんですよ。だいたいオートロックできた時からこんな意味ないと僕思ったけどね。だけど普段は入れないですよ。人が入退去する時にたまたま、まあ、暗証番号を押したりとか、ね、なんねんけども、それだけのことで、入ろうと思ったら何もでも入る。
誰かがね、一人入ったらそれに一緒にスッと入ることもできちゃうじゃないですか。
そう、一緒に自動ドアやかな、ね、そうそう、あれは回転ドアやったら一人ずつやからね。だけどそんな回転ドアにしたらおさんなんか邪魔くさいもんね。だいたい、まあ、オートロック横にボタンをパパパと押して、そうか、まあ、部屋の番号を押してピンポン鳴らしてどうぞ言うたら部屋から解除ボタンを押すの、もうそれはだいたい定番ですよ。
あの今ほら置き配もね主流になってきていて、まあ、簡単に宅配事業者の方も入れるようになってるじゃないですか。私が言いたいのは、最近あの制服じゃない私服の宅配の人いらっしゃるんですよ。見分けがつかないの、宅配ですって言われても 本当にだから荷物は一応持ってますよ、うん、でも本当にそれね荷物かどうかもわからないし、
まあ、そんなこと言い出したらね、そんなこと言い出したらね、うん、玄関まで取りに行かなしゃあない。
本当そうだからなんか防犯って難しいなって思うんですよね、うん、
まあそれはそのあんまりきちきちにするとねどうしようもないし、入ってもね、うん、部屋は鍵かかってん
ね
んから。
部屋ね、
なんぼ階段共有分ウロウロするだけ
で。今回のやつはあれエレベーターですよね。
エレベーターでね、いや我々の感覚から言うたら大体その普通しいひんや、そんな人を刺したりとか、全然知らん人を後つけてでなんか悪さしようって普通はしないけど、だから根本はね教育です。
うん、まあでも教育、
親が親を教育しながら、まあね、やっぱりだから教える人が悪かったらもう全部悪い子生まれるから
とね。あの犯罪者もそうですけど、クマもそうですけど、
クマ
クマもいろんなとこ出てるじゃないですか。今東京都でも出ましたみたいな。
それはしゃあないやろ、動物は自然界に、我々も自然の人間という動物ね。
だってクマの事件に見せかけた犯罪もあったでしょ。だってなんか90歳代のおじいちゃんがあって、
そうな
んだ
った、
そうクマにやられましたってニュースだったら、なんか次の続報でいやこれ殺人事件でしたみたいなのもあったりとか、もうわけわかんなくなってますけれども、
日本中にクマが何頭おるかもわからへんもんね。
京都もね、まあ、いますよね確実に。
それは北の方行ったら京北町あたり行ったら中におるかもしれない。猿もおるやん、いっぱい
猿もね。
伏見でもなんベランダのところに猿が、ね、ベランダのところ。
でもほら猿は生命を脅かすほどの攻撃力はあんまりないじゃないですか。
いや結構きついで。
あそう、
キャー言うてきょんで、
まあ、話ちょっと戻りまして、その防犯面なんですけれども、はい、まあ、その気をつけられることっていうのはある程度限られてきてしまうと思うんですが。
そうやね、限界あるもんね。
うーん、
だからまあできるだけ我々は気をつけるように、管理会社としては気をつけるようにしてるんです。いろんな注意したりとか、事件があったらね。だからその特に女性の場合はドア開けとけばポイントなんです。今回もオートロックをすり抜けたっていうのは問題だったでしょ。だからドア開けるときに必ず後ろを確認してからドア開ける。
あれエレベーターどうしたらいいですか。やっぱり誰か後ろにいたらもう乗らないとか、そういうことまで気をつけるべきなんでしょうか。実際は
最近ねエレベーター入ってもね、その入ったとこにこう鏡がついてあって後ろを見られるようにしたの、
でも見られてももうねえやられたらおしまいです
か。だけどそんなこと言うたら何もでき
ない。そう、もう本当難しいとこだと思うんです。
うん、ほなエレベーターのないとこやったらね、な6階建てのエレベーターなしでかないよ。
だってカメラついてますけど、でもついてても、うん、ねえ襲われちゃったらもうどうしようもないですからね。まあ、でも本当はあの自衛できる何か防犯グッズみたいなのをね持つしかないのかなっていう、
まあまあ、そうやね。これからまあ女性も、ね、男性もわからへんもんね、うん、
男性もわかんないですよ、
うん、だから防犯用に、なんか持たんのかもしれないね。
そういうのがねいいのかもしれないですね。賃貸の物件でもこれから防犯って変わってきますか。まあ、そうそうは変わらないのかな。
どうやらね、賃貸の物件も分譲の物件もみんな物は一緒やからね。エレベーターついたって、だから大きい部分はまあ管理員がちゃんと玄関にいますけど、一般の小さいところはないもんね。
まあ、だからそのオートロックがついてるからとかいうところには甘んじつ、やはり自分でもきちっと、
もうやっぱり自分で自分の身を守るようにしないと、まあこれからまあ格闘技も覚えて
そこまでやる。そっか、それも必要か。
それは自己防衛やから、自分の身は自分で守る、そういうふうに皆さん頑張ってください。
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、大いに格闘技をやって自分の強くなってください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。 こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、奥野部長、イーガレージよろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935、 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならe ガレージにぜひご登録ください。
はい、オーナー様は初期費用3万円でご利用することができます。ぜひ空き駐車場をお持ちの方、 e ガレージご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300、075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodoee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長永代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長永の提供でお送りしました。